7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, こんばんは。こちらはインドネシアの声です。トコナッツのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで初めのニュースです。インドネシア外務省と訴状経済庁は、訴状的な経済に関する世界会議で、インドネシアの訴状的な産業を支援し、それするために会議を開催します。会議は初めて開催されます。この会議はインドネシアだけでなく、訴状的な経済に関する経験やアイデアを交換し、アジア、ヨーロッパ、アフリカ、米国の大陸にまたがる51カ国を招待します。レッドマルスディ外相は5月2日水曜日、ジャカルタの外務省で、訴状的な経済は経済とグローバル展開において重要な役割を果たしていると語りました。訴状的な経済は将来の世界的な経済成長と発展の原動力の一つです。今日でさえ訴状的な経済は最も訴状的に発展した分野であり、資本は2,500億米ドルを超えて約3000万の雇用の提供します。インドネシアでは訴状的な経済の成長は非常に印象的で、経済と社会の開発に重要な貢献をします。レッドマルスディ外相はまた、現在インドネシアではゴジェク、トラフェロカ、トコペディア、ブカラパクなど急速に発展している多くの訴状的な経済ビジネスを追加しています。レッドマルスディ外相はまた、現在インドネシアではゴジェク、トラフェロカ、トコペディア、ブカラパクなど急速に発展している多くの訴状的な経済ビジネスを追加すると述べました。このような訴状的な取り組みの実現により、雇用の可能性と社会への社会的影響を高めることができます。訴状的な経済に関する世界会議は11月6日から8日にバリで開催されます。現在も訴状的な経済や中小企業に関連するさまざまな重要な要素について議論が行われています。この会議では経験を交換し、インドネシアと協力するために近隣諸国の訴状的な訴状や 企業家の代表者が出席します。それでは次のニュースです。日本のイスラム教徒協会アミン・キミヤキ・トクマス会長は、日本におけるイスラム教の信者の数は急速な成長を経験し続けています。ほぼ毎週イスラム教を受け入れるために自分自身を宣言し、日本人特に若い世代の一人二人いると語りました。これは5月2日水曜日、2018年5月1日から3日まで西ジャワスボーゴルで行われる世界イスラム学者と知識人対話フォーラムの合間に、ボイスオブインドネシアの RRE ワールドサービスとインタビューでアミン・キミヤキ会長が語ったものです。アミン・キミヤキ会長によると、今日日本人はイスラム教の教えを理解し、イスラム教を人生の指針とみなし始めるということです。
And now, I think, Islam.
そして今私は日本のイスラム教は人生指針として良いチャンスだと思っています。だから私はこれが機会だと思うし、同時に日本人はイスラムを理解してからイスラム教に改宗します。実際以前に私たちの教会では毎週一人の日本人青少年がイスラム教に転身しましたが、現在2人3人の日本人がイスラム教に改宗しています。アミン・キミヤキ会長はまた、過去の日本社会の生活、そのほとんどが自然を農家だと述べました。しかし、時間とともに、彼らは人生のための良い精神を持つ必要性を感じ、興味を持ち、イスラム教について学び始めます。彼は現在、日本の創始宗教であるイスラム教は将来成長すると期待しました。彼は現在日本の創始宗教であるイスラム教は将来成長すると期待しました。リアミジャド・リアクル国防大臣は5月6日木曜日、南ジャカルタのチランダクにある海軍の海洋コマンドの本社を訪問しました。この訪問は将来のすべての挑戦を直面し、主な武器システムチュールの準備と海兵隊を直接見ることを目指しています。リャミジャ・リャクル国防大臣は、欲求された場合テロや現代の戦争のような障害からインドネシアの単一国家を維持するの割り当てを行うために、より良い準備するように、さまざまな戦闘能力を練習保つために海兵隊を訪ねます。リャミジャ・リャクル国防大臣は、潜在的な脅威を養殖して理想的で効果的で信頼できる効果姿勢を備えた国防インフラを構築することの重要性を強調しました。リャミジャ・リャクル国防大臣は、また宇宙の戦争、また祖先である防衛の基本的な基盤として状態を守るために、価値の都市意識の必要性と述べました。それでは最後のニュースです。ユスカラ 副大統領は正式に木曜日、ジャカルタの副大統領宮殿で世界イスラム学者と知識人ハイレベルフォーラムを閉会しました。ユスカラ副大統領は演説で、イスラム学者のフォーラムは安定性を乱す逸脱した教えの広がりを抑える努力に貢献することができると期待しました。ユスカラ副大統領によると、逸脱した教えの普及は地域境における紛争の相乗を引き起こす可能性を秘めています。地域境における紛争の相乗を引き起こす可能性を秘めているということです。ユスカラ副大統領は真の宗教的教えを人々に広めることにより、この逸脱した教えの普及の中断に貢献するために、世界中のイスラム学者の役割の重要性を強調しました。したがって我々はこの会議で考えているだけでなく、またイスラム国家の中で問題を引き起こす教えを締める方法を探していると期待しました。ユスカラ副大統領はまた、インドネシアは世界に平和を作成する責任があると述べました。ユスカラ副大統領によると、これまでインドネシアはコミュニティ内の逸脱した教えによって誘発された紛争の和解に成功したということです。ユスカラ副大統領は、それは世界のすべてのイスラム教徒に適用されることができると期待しました。ワッサティアイスラム教徒に関する世界イスラム学者と知識人ハイレベルフォーラムは5月1日から3日まで西ジャワ州のボーゴルで開催されました。各国から約100名のイスラム教徒がこのフォーラムに出席しました。これでニュースを終わります。円高を受定しました。その後、時の問題をお届けいたします。リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日は中東への日本首相の訪問についてお伝えします。先週の日曜日、新庄安倍首相はアラブ首長国連邦を訪問して中東への旅を開始しました。新庄安倍首相は日本とアラブ首長国連邦の間の会合に出席しました。アラブ首長国連邦での会期の後、新庄安倍首相は4月30日月曜日、ヨルダンに旅を続けました。両国訪問のほか、新庄安倍首相の任務はイスラエルの首相とパレスチナの大統領と会談します。新庄安倍首相は平和のために中東への優先ミッションを呼びかけました。日本にとって中東地域は日本へのエネルギー供給の継続を維持する上で非常に重要です。中東への旅は数回行われました。新庄安倍首相はイスラエルを訪問し、ベニャミン・ネタニャフ首相と会談しました。これは米国がエルサレムをイスラエルの首都として認識したと、パレスチナとイスラエルへの主要国の指導者のその訪問となりました。新庄安倍首相は イスラエルへの日本の投資を増やすことに関心を示しました。また両国はイスラエルから日本に直行することに合意しました。一方、ネタニヤフ首相はイスラエルへの日本の投資を増やす計画を歓迎しました。ネタニヤフ首相と会談する前に、新庄安倍首相はヨルダン西岸のランマラでパレスチナのマフード・アバス大統領と会談しました。新庄安倍首相はネタニヤフ首相と会談時に経済関係の改善について議論しますが、アバス大統領と会談する時に現在の日本大使館を維持し、エルサレムに移動しないという日本の計画を主張します。新庄安倍首相は二国間の枠組みの中でパレスチナの独立に東京の支援を主張しました。新庄安倍首相にとってエルサレムの地域に関する紛争は関係国間の対話によって解決されます。新庄安倍首相の訪問は中東地域の平和を達成するためにはプラスとみなされました。実際この地域は朝鮮半島における緊張の低下に比べて依然として乱されています。我々はエヌニシアが中東における平和をもたらすために取ったすべての一歩を支援します。具体的には新庄安倍首相の提示する両国の解決策はエヌニシアの提案と同様です。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初にナゼが解散したについてです。1945年5月8日にドイツのナショナリスト社会党またはナゼは正式に解散しました。当事者は1932年にドイツで権力を発揮し、政府で独裁主義、暴力抑圧を適用しました。ナチス党の前身はドイツの労働党です。世界大戦のベテランアドルフ・ヒトラーがパーティーに参加した頃から1920年10月ナチス党に名前が変わりました。ヒトラーは1921年彼の偉大な挑戦能力のためにナチス党のリーダーシップを引き継ぐことに成功しました。第二次世界大戦でドイツが敗北した後、ナチス党は改心し禁じられた組織と宣言されました。次に衆議院議員と地方衆議院総選挙についてです。1982年5月8日に衆議院総選挙と1982年の地方衆議院が同時に開催され、1982年から1987年のまでに自民議会と地方レベルの地方議会メンバーと離任し、または地方レベル第二地方衆議院議員を選出しました。総選挙の後には2つの政党と1つのコトンカリアが続きました。アメリカ開発とワーキンググループインドネシア民主党です。この選挙の結果の大部分を勝ち取ったのは仕事のグループです。最後に2000年5月8日に発生したリヒタースケール楽天後の地震についてです。2000年5月8日にスラブシ島の番外地区ではリヒター規模のマグニチュード 6.0 豪の地震が数十の家屋をもたらし、官庁の建物や礼拝堂が深刻な被害をかぶった。実際には空港部分に向かって200メートルに沿ってアスファルト道路は30から45センチメートルの幅にひび割れました。バンゲイ地震でもドチクム地区の水位が最大3メートルの津波が発生しました。サラカン地区には数多くの家屋や観光庁が壊れていましたが、この災害による死者数は40人に達し、数百人が負傷しました。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
その皆さん、リシャクの時間です。今日のタイトルは、官僚ではなく政府は野生生物犯罪の結果を乱用するです。環境林業省は2018年4月30日月曜日に8つのトラックの洗車と公共財を破壊して、植物と野生生物に対する犯罪と戦うことを約束した。植物や野生生物の保全に関心を示しました。この証拠は熱技術を使用して、特にプラブハンラトゥのラバクバンダン州で燃焼ガス排出を削減するためにクリーンセメントを使用することによって破壊されます。213袋のカメ、248匹のパンゴリンウロコ、6168匹の羊の皮、14匹のトラの皮、ヒョウトクマ、66匹のシカヌシカ及び16匹の他の動物からです。環境林業省大臣の出席者ラシオ・リドさんには、違法野生動植物の非法取引が今や非常に深刻であり、世界各国の注目を集めていると述べました。過去3年間、環境林産省が扱ってきた植物や野生生物に関連する187件の事例が証拠として、ほぼ13万3千の動物と1万以上の動物を捕獲するのに成功しました。彼は使われた様々な事例から、国際政治系統を含む様々な俳優が関与していると述べました。国連麻薬犯罪は、野生生物犯罪は国境を越えた組織犯罪に分類され、この犯罪は深刻な犯罪になっていると指摘しています。野生生物犯罪は経済的価値が高い犯罪であり、都市化や役員までの現場レベルの俳優が関与しているため、この犯罪を根絶することは非常に困難です。野生生物犯罪は経済的価値だけでなく、経済的に測定できない保存価値や環境価値にも関係しています。ラテレルさんには、インドネシアでは薬物犯罪と人身売買の後、野生生物犯罪が3番目に多く、税務報告及び分析センターの検索結果の取引価値は年間13兆ルピア以上と推定され、その価値は増加し続けていると付け加えました。環境林業省は、この保護されている植物及び動物犯罪を根絶する努力を強化するため、サイバーパトロールによるオンラインでの違法野生動物取引の監視、森林管理センターと統合された森林保全モニタリングシステムの設立など、情報技術に基づくサイベランス及びインテリジェンスシステムを強化しています。リスナーの皆さん、インドネシア語の時間を終わります。
ネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、ブソナインドネシアの時間です。今日は中部スラウェシス、トリトリ地区のリガヤン島をご紹介します。リスナーの皆さん、中部スラウェシスはマレーシアとフィリピン、リガヤン、サランド、ドランガの海域に直接隣接する3つの外側島を有しています。3つの島のうちリガヤンだけが住民がいます。リガヤン島として知られているリガヤン島は中部スラウェシストリトリ地区オゴトワ村にあります。この島に行くには15分かかる。オゴトワ村から持ったボートに乗ることができます。リスナーの皆さん、スラウェシ海とマカサル海峡の間に位置するこの島はインドネシアの92の外側島の一つです。マングローブの木の列車はリガヤン島に足を踏み入れる全ての訪問者を歓迎します。白い砂浜と美しいパノラマに加えてリガヤンと周辺の水域は美しい水中風景が遠見です。これはマカサル海峡とスラウェシ海間にあるリガヤンの場所のためです。リスナーの皆さん、リガヤン島には美しい水中もあります。ここではリンジョカメの生息地があり、ある月に卵を産むために海岸に行きます。政府は人口がますます驚かされているため、リガヤン島周辺の地域を保護された海洋生息地としてルーゴンと海藻の保障の中心となっています。この楕円形の島の美しさはボートを使って周りを回るときにますます目に見えます。美しい白い砂浜とサンゴの岩が島の総岸に沿って伸びています。反対側にはチュリアダイビングに適した内部があります。その上に植物と様々な細樹で円形または楕円形の大きな岩の列種は岩や浮遊植物に似た島の周りの水域にあります。より詳細に見たい場合はボートはそれらの間を通過することができます。船の周りを飛び跳ねる小さな魚の群れがリガヤン島の魅力に加わります。リスナーの皆さん、マカサル海域の青い海の真ん中にあるいくつかの島々は旅の途中で楽しむことができる風景の一部になります。オゴトワ村からは多くのボートを使って 渡ることができます。一般的に 2.5 馬力にエンジンを搭載した小型ボートは4人から5人の能力を備えています。ボートマイレージは穏やかな海水でわずか15分で、小さなボートはより快適で速くなります。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。明日も魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタのインドネシアの声、インドネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとして、バハサク、私の言語の番組です。
リスナーの皆さん、バハサクの時間です。今日のテーマはスワバ語です。リスナーの皆さん、2012年の国際言語会誌によれば、スワバ語はナレーション者が約5000人の話者にしか分類されていません。誌によるスワバ語の状態はカテゴリー7シフトに含まれていたかシフトしています。この条件はスワバ語が次世代にうまくいかないことを意味します。スワバ語への移行はスワバ周辺からの他の言語の到着のためにも起こります。その一つはゴロンタロ語です。皮肉なことに、言語センターによるスワバ語の再構築研究によれば、スワバ語はゴロンタロ語の先駆者です。リスナーの皆さん、ここにスワバ語の言葉の例です。モポバラニ、モポバラニ、日本語で元気をつける。モボテ、モボテ、日本語で後悔。モティティバラニ、モティティバラニ、日本語で勇気を与える。モバアラゴ、モバアラゴ、日本語で渡る。リスナーの皆さん、ここにスワバ語の会話の例です。ワクモポバラニオノタアリゴモポテ。ワクモポバラニオノタアリゴモポテ。日本語で、私は彼が航海に行くことを奨励しました。モポバラニオノタサバブティカカノタプイシ。モポバラニオノタサバブティカカノタプリシ。日本語で、彼の兄は警察だから勇敢なです。ワクモティティバラニモバラゴオルトゥナ。ワクモティティバラニモバラゴオルトゥナ。日本語で、私はあえて川を渡りました。リスナーの皆さん、もしご批判やご提案がありましたら、私たちのアドレスにメールを送信してください。voi@voinews.id または Facebook の The Voice of Indonesia や Twitter@voiindonesia などのソーシャルメディアのページにも掲載されています。リスナーの皆さん、バサコの時間を終わります。
ジャカルタのインドネシアの声、インドネシアにおける地域的言語多様性の 個人のメディアとして、バハサク私の言語の番組です。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ歌手アンディ・マリア・マタラタをご紹介します。それでは皆さん、まずはアンディ・マリア・マタラタの曲を聴いてください。
Cahaya pelita di hamparan padang hidup manusia. Kau biarkan tanganmu terbuka menjabat penuh ramah di dalam dambah harap dan cita bila gelap. Berselimut ceria di lingkaran temaram hidup yang nyata. Terciptaku banestapa, penuh nista dan dusta, di bawah kepalsuan yang ada. Ku ingin semua kan terhapus di alam semesta, menatap takjub kurnia sinarmu, melukiskan kata harumnya nirwana. Setulus doa yang
Sunan Minasang, hasrat dan cita utawa ファルス RM に作曲されました。この歌はバトラースマラアルバムに収録されています。この歌は人間と神様の関係についてです。リスナーの皆さん、次の曲です。次の曲はアンディ・ミリアムのルンバビルを聴いてください。
Sinar di matamu Sambil terus berjalan Menembus hutan jambu Di mana kita selalu bertemu Dengan terharu Mengenangkan kembali saat lalu
Sunna Minasang, Andi Miriam wa Mutiara dari Selatan, Matawa Minami Kara no Shinju というニックネームで知られています。このニックネームはインドネシアの作曲家イスカンダルによって最初に与えられたものです。イスカンダルはアンディ・ミリアムのアルバムのソングライターとプロデューサーとして多くを演じています。さらにアンディ・ミリアムはイスカンダルのボーカルを学んでいました。それでは皆さん、最後にアンディ・ミリアム・アタラタの2曲バタラ・チンタとチンタ・ヤン・ヒタンを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。
Cahaya pelita di hamparan padang hidup manusia. Biarkan tanganmu terbuka menjabat penuh ramah di dalam damba harap dan cita bila gelap. Selimut ceria di lingkaran temaram hidup yang nyata. Terciptaku banestapa, penuh nista dan dusta, di bawah kepalsuan yang ada. Ku ingin semua kan terhapus, bau di alam semesta, menata takjub kurnia sinarmu, melukiskan kata harumnya nirwana. Setulus doa yang
Thank you.
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、およびインスタグラムのボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィンドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。